今日の週報の表紙の絵がエマオの晩餐という題のカラバッチョの作品なんですが、ご覧になってふっとお気づきになられると思うんです。いつものイエス様とちょっと姿が違う。パッと見ると女性かなと思うぐらいなんですが、これはこのカラバッチョがマルコによる福音書の16章12節にですね、こういうふうに書いてあるんですね。その後彼らのうちの2人が田舎の方へ歩いていく途中、イエスが別の姿でご自身を表された。この2人も行って残りの人たちに知らせたが、彼らは2人の言うことも信じなかった。実は今日のルカによる福音書のエマオのあのイエスの権限の物語は、このマルコによる福音書の今日のこの箇所から来ているわけですが、そこで12節にイエスが別の姿でご自身を表されたとこうなってますので、それでいつものあのおひげの姿を変えて、そして別の姿で現れたということを表現して、しかしもう一つはこのパンを裂く、そして祝福のお祈りをされるところでイエスだと分かったという、その分かった時の弟子たちの驚きぶりですね。これは二人だけではなくてもう一人いるわけですが、これは多分食事をサービスする人だったのかもしれませんね。で、それが見事に表現されているわけですが、今日のエマオでの晩餐でイエスがご自身を表されたという物語、これは各福音書にみんなよみがえられた後に姿を現されたというふうに書かれている。このことが強調され、さらにパウロもコリントの第一の15章でですね、500人に同時に現れ、そして最後には尽き足らずの自分にも現れたという、イエスが現れたっていうことを告白しているわけですね。だからこのイエスの権限ということをどういうふうに捉えるかっていうことがあるわけですけれども、文字通りにだから姿を現して霊の姿で、そして、時が来て姿を隠されたんだというふうに、聖書に書いてある通りにお信じになることもいいでしょうし、私はもう一つはこれが神話的な表現で、そして一番大事な意味なのですけれども、ただその姿を見たというだけの証言であったら彼らが変わるはずがないです。つまり UFO を見たよっていうのと同じレベルですね。だから姿を実際に見ようが見まいが、自分のうちにイエスが生きているということに気づいた。それが権限、イエスが姿を現されたということの一番大事な意味じゃないか。だからそうじゃないとスーパーマンを信じるっていうだけですね。もう奇跡をして十字架で死んだけど、また生き返って、でまた生き返った姿をみんなに見せた。これはスーパーマンのイエス、あるいはすごく強いイエスっていうイメージを与えると思うんですが、私はそれがよみがえりを信じますということであるよりも、もっと大事なことは一番大事だと思います。私のうちにイエスが生きておられる、私と共におられる、この信仰が最も大切なんじゃないかというふうに思うんですね。このイエスが姿を現された後、必ず姿を消されるということで、このヨハネによる福音書ではマリアが墓に行って、そしてイエスが見つからなくてですね、それで後ろを振り向いたら園庭の人がいた。で、聞いたんですね。誰かに取り去られた。でも、その時にそれがイエスだとわからなくて、その次に、マリアよっていうふうにイエスに声をかけられて初めて、あ、イエスだと気がついた。それで、その時にイエスに触ろうとしたら触るなっていうふうに言われたっていうのが、ヨハネによる福音書の記事にありました。 この時も、つまり私は振り向く信仰という題で説教した覚えがあるわけですけれども、この最初の1回目に振り向いた時は自分がイエスを一生懸命探していた、だけどそれが見つからなかった。2回目の振り向いたのは今度はイエスに声をかけられた、イエスのうちに私がいるっていうことに気がついたっていう、これが本当の権限なんだ、現れたっていうことの意味。今日のところもそういう意味を持っていると思います。だからこの一緒に食事をし、パンを裂き、祝福の祈りをしているっていうその場にですね、ここにイエスがおられるっていう確信に満ちた時に彼らは新しく生まれ変わることができた。全く死を恐れない勇気のある弟子たちに変わった。そのことがとっても大事なことなんじゃないかというふうに思うのですね。人は言うだろう、この道にも行ける、でもこの道を断念し神に従う、あのこともできる、あのことをするのを諦め牧師になろうと、でも僕は言う、あの道に行こうとした、でもダメだった、これをやってみようと試してみた、でもできなかった、誰も僕を必要としない、行く道は皆閉ざされた、だから神様についていこう、神さんすんまへん。これを書いたのは、新潟県の慶和高校の校長をしておられる、今は今治教会の牧師になれた榎本英二先生が牧師になろうとして決心した日の日記に書いてある詩だったんです。つまりもうどこも行き場がなくなったから牧師になります、だから神様すんまへんっていう、そういう祈りなんですけども、ちょっとバカにしてるみたいですが、それはただその自分の側から見たら行きどころがなくなったっていうふうに見えたんだけれども、違う、神が閉ざされて、そして自分が召され、そして復活のキリストの命のうちを自分が生かされてるんだっていう確信を持ったからその道を選んだというふうに言えると思うんですね。実際榎本英二先生っていうのは、あの有名な千尋場で有名な榎本康夫牧師の弟ですから、でも年が少し離れてますので、あのお兄さんとはだいぶ違ったんですね。いろんな挫折ばっかりをする人、高校卒業して淡路島で就職しようとしたんですが、就職試験に全部落ちた、そして就職がダメならば進学だっていうわけで、で大学を受けたけどこれも見なったら全部落ちた、でやっとこさ京都の立命館大学の2部、いわゆる夜間の方に、入れて、そしてその頃お兄さんが京都にいましたから、そこから世話になりながら夜間に通って、そして夜間2年やれば昼間の方に編入できる、ある程度の成績があったら編入できるっていうことでですね、頑張ったんですね。だけどその間に彼は先ほどのような牧師になろうかっていう経験するわけです。いろんなことがうまくいかなくてですね、そして決心をして、じゃあ同志社の神学部の3年に編入しようと、編入試験を受けたらまた落ちた、まあ何度落ちたら済むのかっていうことなんですが、しかしその落ちたおかげで京都で臨時の教員を迎えようとしているっていうのをお兄さんが聞いて、それで世話をして、彼は就職して、いわゆる学費を稼ぐことができたんです。だから彼は言うんですね、あのままもし通っていたら自分はまた大変な目に遭っていたけど、あの1年があったから学費も準備できて、そして進学に入れたというですね。そして彼はあの三浦彩子さんにですね、 まあ、生前お元気な時ですけれども言われたそうです。先生は随分エコ引き、神様にエコ引きされてますねっていうふうに言われた。それは先生のことを見ていると失敗を繰り返しながら上に導かれている、神様にすごくエコ引きされていますねと言ってくださった。その通りであるというわけです。だからその復活のキリストが私のうちに生きているというのは、自分が自分がってなっている間には決して見えない。だけどそれを話さざるを得なくなる状況において初めて私たちは主キリストの愛に包まれて生かされていたんだということに気づく。信仰っていうのは私は気づくことだと思うんです。信仰っていうとみんなが努力するっていうふうに考えがちですが、気づいた上で努力が起こる。だからそれが逆になるといつまでたっても自分が自分がっていうのが残ったままになるんじゃないでしょうか。だから神様はわざと私たちに挫折を与えられる、失敗を与えられる、あるいは思う通りにいかないことを与えておられる。それはおい、誰がお前の命を支えているか、ほら気づきなさい、そんなにジタバタしなくても大丈夫なんだよっていうサインを送ってらっしゃる。だからその時に少しちょっと落ち着くと、復活のキリストに私が認められ、そしてその命が愛されているんだっていうことをしみじみと受け取ることができるんじゃないでしょうか。榎本先生もこういうふうに言ってらっしゃるんです。思い通りにいかぬことばかり、思い通りにならなくてよかった、思い通りになっていたら大変だった、神様の御心が一番。榎本先生がまだ牧師になる前ですね、自分でもちょっとおっしゃってるんですが、とにかく一つだけ自慢でいく、それは絶対に礼拝をサボらなかったっていうんですね。でこの大学を出て教職の免許試験を受けるのに、それが日曜日だったんですけども、いや礼拝の方が大事だって、それを受けなかった。そしてお兄さんの世話である学校へ行ったら、その免許もらえましたかって言って、いやあれ日曜日だったから行かなかったでした、断りの通知が来たって、またそこでも挫折するぐらいだったんですが、その礼拝に出てる時にですね、この牧師がこういうふうに言ったんだそうです。福音の喜びを得るためには何かを捧げなさい、何も捧げないと何も得られません。いい話だけ聞いていい気持ちになっているのはただそれだけです。福音の喜びを得ようとするなら自分を捧げなさい、こう言われてですね、彼はこの言葉に触発されて、それまで礼拝献金は10円と決めていたのに思い切って100円の献金をした。するとどうだろう、礼拝が本当に大きな喜びになり、牧師の言葉が自分に語られているような気がした。こんなに大きな喜びを得られるなら献金袋の上に座りたいと思うほどであった。ちょっとオーバーですけれども、つまり本当に委ねるっていうことが恵みを知るっていう大事な経験なんです。礼拝のたんびそれがやっぱり私もかなり申しているわけですけれども、痛い思いで捧げるっていうことが献身につながるっていうふうに申し上げたのもそうです。そして私たちがいつも復活の主に守られて背後から支えられている、そのことに気づいたときに、ああしなければとか、これがないからとかっていうことから解放されて、恵みを数えて自由になれるのではないでしょうか。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、 今日も私たちを礼拝にお導きくださってありがとうございました。あなたはあなたご自身の無限の恵みを築かせるために私たちに挫折や行き詰まりをお与えになります。それは自分中心でコリコリになって固まっている魂を私たちほぐしてくださるあなたの無限の愛の技でございました。主キリストが十字架に死んで葬られて失意落胆の絶頂にあった弟子たちが、実はイエス・キリストが私たちのうちに生きておられ、キリストの愛によって私たちが守られていると気がついたときに、死を恐れない積極的な信仰の持ち主になりました。私たちも同じ聖霊に導かれ、復活の主キリストに見守られています。どうぞいつもあなたの恵みの大きさに気づくものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。